ドラッグストアを上手に活用して一つ上の暮らしを実現、キリン堂テイコのハッピーウィークエンド。この番組は美と健康の発信基地ドラッグストアキリン堂グループの提供でお送りします。キリン堂テイコのハッピーウィークエンド。このコーナーでは皆さんの毎日を素敵にするお話やちょっとした疑問について毎週さまざまなゲストと一緒にお話しています。今日は株式会社キリン堂人事教育部課長、そして薬剤師でもいらっしゃいます北川智之さんをお迎えしました。北川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて北川さん、ハッピーウィーケンドということでこの週末のご予定はいかがですか？
そうですね、今京都の方で重要文化財が公開されているので、はい、ちょっとそちらの方に足を運びたいなと、そういうふうに思っております。
お一人でですか？
いや、家族で行こうと思っています。
北川さんの笑顔って、はい、本当に素敵ですね。
ありがとうございます、
ね、もうこっちが楽しくなってきますけれども。さあ、それではテイコのハッピーウィークエンド、今日は健康で長生きは丈夫な骨作りからというテーマです。健康でいることは非常に大切です。しかしそれを維持することは体に対して日々の積み重ねが必要になってきます。北川さん、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。健康で元気で長生き、これは皆様の願望であると思います。
はい。
しかし残念なデータがあるのですが、2010年国民生活基礎調査で要介護度別に見た介護が必要になった主な原因として転倒骨折が 10.2% となっておりました。
はい。
転倒骨折を予防することも健康で長生きする上で大切です。
介護の原因として転倒による骨折が1割 10% 以上もあるんですね。
はい。
で、元気でいても一度の転倒が介護につながる可能性があるということです。気をつけないといけません。で、転倒しないための予防も大事なんですが、骨折しないための対策が重要ということですね。
はい。転倒骨折した場合は足の付け根などを骨折して寝たきりになる人が多いです。でも骨が丈夫なら転倒しても骨折にはつながりにくいです。ところでテイコさんは骨粗鬆症ってご存知ですか？
はい、もちろん聞いたことありますよ。確か骨が弱くなってしまうということなんですね。
さすがテイコさんですね。正解です。
いえいえいえ。
骨粗鬆症は骨がスカスカになってしまう病気です。これを予防することが大切なんです。
はい。
データによると骨粗鬆症の患者数は1300万人です。
はい。
主な症状は背骨が体の重みを支えきれなくなって背骨が潰れる圧迫骨折や、それで背中や腰が痛くなったり、先ほど紹介した転倒して太ももの付け根を骨折してそのまま寝たきりになったりなどがあります。
はい。
でも初期の段階では自覚症状が乏しいため、症状が出た時にはすでに進行しているケースが多く、骨粗鬆症では治療よりも予防することが重要です。特に女性は重要です。
はい。
なぜなら女性は50歳ぐらいから急に骨量が低下し始め、60歳代で2人に1人は骨粗鬆症というデータもあるからなんです。
女性が特に重要なんですね。なんか症状を聞いていても怖くなってきます。60歳以上の女性は2人に1人が骨粗鬆症なので、もう誰もが注意しなければなりません。でもどうして女性が多いのでしょうかね？
これは閉経後に分泌が減る女性ホルモンのエストロゲンの影響なんです。ではどのようにして骨を丈夫にしていくか、骨粗鬆症を予防するか、これが今日のテーマなんです。
はい。閉経後は女性ホルモンが乱れやすくなるとは聞いたことがあります。じゃあどういったことをすればよいのでしょうか？
はい。毎日の食事から骨の材料を摂取してください。そこで骨を作るためにカルシウムさえ取ればよいと思っている人が多いのではないでしょうか？
はい。
確かに骨の材料としてカルシウムが必要であることは間違いないのですが、これは 100% 正しいとは言えません。なぜなら骨の材料はカルシウムだけではないからです。
そうなんですか。骨を丈夫にするにはカルシウムってよく聞きました。でもカルシウムだけではダメなんですね。
はい、そうなんです。骨の材料は骨の結晶成分であるカルシウムやリンやマグネシウム、 カルシウムの吸収を助けるビタミン D、 骨に含まれるオステオカルシンというタンパクの合成に関与するビタミン K、 骨の骨格を作るコラーゲン、コラーゲンの合成に必要なビタミン C、 コラーゲンの原料になるタンパク質、骨の原料の一種であるムコタトウ、ムコタトウの合成に必要なマンガンなどがあります。
そんなにいっぱいあるんですか。骨が作られていく過程を考えると、ただカルシウムを摂取するだけではなく、骨の材料をきちんと摂取することが大切なんですね。
そうなんです。日本人はもともとカルシウムが不足する傾向にあります。食事から1日の必要なカルシウムを摂取するのは困難です。そこでサプリメントなどで不足分を補うことが重要です。
健康維持に向けて骨を丈夫にしていきましょう。さあ、それではここでおさらいウィーケンド。健康で長生きは丈夫な骨作りから。なぜ骨を丈夫にするの？
骨粗鬆症にならない予防が大切です。特に女性は50歳ぐらいから急に骨量が低下し始め、60歳代には2人に1人は骨粗鬆症と言われております。
骨粗鬆症の予防おすすめは、
毎日の食事から骨の材料を摂取してください。ただカルシウムを摂取するだけではなく、骨の材料を漏れなく摂取することが大事です。
それではハッピーウィーケンドから素敵なプレゼントです。今日はカルシオーレを5人の方にプレゼントいたします。北川さん、このカルシオーレってどういった商品になりますか？
はい、これはキリンドーグループでおすすめの吸収型カルシウムのサプリメントになります。カルシウム以外にもマグネシウムやムコタトウやコラーゲンを多く含むサメ軟骨などを含みます。
はい、
つまりカルシウムはもちろん、カルシウムの吸収を助ける他の骨の材料も取れるんですね。またカルシウムは吸収性が大切です。吸収率は牛乳の 1.35 倍になります。そのままでも召し上がっていただけます。テイコさんも一度試してみてください。
あ、よろしいですか。はい、じゃあちょっといただきます。あ、これなんか飲みやすいというか、あの粉末のラムネみたいな感じで美味しいですね。
はい、
あ、すごい、お水なしでも飲めちゃいますね。
そうなんです。
はい、パッケージにも世界で認められた製法で吸収率を高めたカルシウムと記載されていますもんね。
そうなんです。こちらはお子様や妊婦の方にも安心してお召し上がりいただけます。食事以外で骨を作る対策には、骨に適度な負荷がかかるような運動を日常的に行うことによって骨の強度を強める対策や、適度な日光浴によって体内でビタミン D を合成することによって腸からのカルシウムの吸収率を高めるなどの対策もあります。
はい、
こういった生活習慣の対策と今お伝えしてきた食事の工夫とを組み合わせて、丈夫な骨を作り骨粗鬆症予防をして健康で元気な生活を目指していければと思います。
はい、あの世界で認められた製法で吸収率を高めたカルシウム、世界7カ国で特許を取得って書かれておりますね、パッケージに。
はい、
いかがでしたか。カルシオーレで丈夫な骨作りしましょう。エントリーはカルシオーレ希望と必ず書いて FM 大阪 .net から若宮帝子のウェルカムのリクエストフォームへ、メールは waka@fmosaka.net、 ファックスは 06-6633-8510 までお送りください。当選発表は番組のエンディングで行います。たくさんのご応募お待ちしています。帝子のハッピーウィーケンド、今週は株式会社キリン堂人事教育部課長、そして薬剤師でもいらっしゃいます北川智之さんにお越しいただきました。北川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また今日お送りした内容はテイコのハッピーウィーケンドのサイトでもお聞きいただけますよ。ウェルカムの番組ブログにリンクがありますので、ぜひアクセスしてみてください。キリン堂テイコのハッピーウィーケンド、来週もお楽しみに。